長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。今日はですね、アフタートークというところで、本日トライワさん、もうトラさんと呼ばせていただいているのですけども、ようこそお越しくださいました、はい、ありがとうございます。改めまして、トラさんの自己紹介というところでお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。はい、はい、トライワという名前だから、トラさんと皆さんに呼んでいただいておりますけれども、トラと岩はどうしても硬いので、
はい、
トラさん、
はいはい、
呼んでいただいております。大体ね、岩トラさんでしたっけって言われちゃうので、トラさんで覚えていただければ間違いなしということでございます。
確かに、
ご紹介なんですけど、
はい、
特徴といえば、
うんうん、
会社に就職せずそのまま起業したんですね、うん、就職活動を経て、うん、なんかこう、はい、エジソンになりたいっていう夢を語っていたらですね、そんなのできるわけないって言われ続けて、はいはい、そう言われたところから、こちらから断っていったら行くところがなくなってそして起業家としてやってみようということで、就職せずに起業したのが始まりです、
は
い、でその後パソコンの JAF みたいなものを作りたいなと思ったんですね。自動車は JAF に聞けばどうにかなるっていう、はい、みんなが思ってるけど、パソコンはね、どこに聞けばいいかっていうことすら心配になるので、うんうんうん、なんかここに聞けばいいっていうものを提供できたらなということで、スケッツっていうサービスで24時間人間が相談に乗ってくれるサービスを月額1000円でやっておりまして、今2万人の方に。
あ、素晴らしい。人間が対応してくださるんですか。
そうなんです。もうやっぱり人間、聞き分けのいい息子を持ちませんかっていうね、そんなサービスです。
素敵ですね。今時は全部わからないことはこちらへみたいな感じで、うん、全部なんかね、コンピューターに誘導される感じあるじゃないですか、
はい、
それでわかるんだったら聞いてませんって話なんですよね。
まあ、そうですね。で、まあ、人と人でやってもね、やっぱりどうしても揉め事が起こるので、うちは300人のスタッフがアプリを経由してやれるようにして、うんうん、ミッキーマウスかのようにね、誰が対応してるかはよくわからないんだけど、お客様から見たらみんな同じ人が答えてくれてるような、そういうパーソナリティを作り上げて、要はディズニーランドのミッキーって誰が入ってる、
はいはい、
問わずミッキーはミッキー、
はいはいはいはい、
スケッツはスケッツに聞いてるっていう風になるように、うまく仕組みを作ってるサービスです、
うん、へー、面白いですね。でもトラさんと話していると、
はい、
もう本当に全てが面白くてですね。
何ですか、はい、
全てが面白いです。でも今回ね、読書会の方には、まあ、来ていただいて、これもね、ポッドキャストで今流れている方、はい、ありがとうございます。流れてるかと思うんですけど、
はい、
本当に私トラさんのポッドキャストを聞いてですね、めちゃくちゃこの間紹介していただいたビジョナリーカンパニーとつながるなって思ったんですよね、はい、
うん、
何かっていうと、私が聞かせていただいた回は、はい、第132回のトラさん、はい、なんで世界一周したのっていう丸八ってやつなんですけど、
はいはいはい、私のポッドキャストですね。ありがとうございます。
そうですそうです。でそこで本当にこのビジョナリーカンパニーだなって思ったんですよ、
うん、
でこのトラさんがなんで世界一周っていうところで、ご家族と一緒に世界一周行くんですよね。
はい、そうそうそうそう、
そこのとこちょこっとだけ、ね、うん、短くお話ししていただいてもいいですか。どんな感じで行くことにしたかっていう、はい、
ですね、10年前かな、うんうん、自分の人生の目標って何だろうって言ってこういっぱい書き出した中で、うんうん、やっぱり5年に1回、
うん、
家族で世界一周旅行できる自分になろうと思って、
うんうんうん、
2025年から5年に1回にしようと思ったんですね。だから当時2014年ぐらいで、
うん、
子供がまだ生まれたてだった頃なんですけど、
うんうんうん、
3人ぐらい生まれて全員が物心ついたぐらいの頃から第1回目やっていこうっていうことで、うんうんうん、2025年から世界一周するぞって決めて世界一周することにしたんですよね、うんうん、
ねえ、私はその世界一周の話ちょっと聞かせていただいてたじゃないですか、
はい、
でもチケットが取れないとかって言って右往左往して、あと1週間しかないのにとかっていうような感じの時に、うん、なんかあの聞かせていただいた気がしていて、
そうだった、はい、
そうなんですよ。で取れそうになったら大丈夫でしょなんて軽く言っていて、うん、でもこんな深い世界一周だって思ってなかったんですよ。
そうなん
ポッドキャスト聞くまでは普通に家族旅行としてなんか、うん、普通に観光旅行として行くのかなっていうイメージしかなかったんですよ、うん、ところが、うん、このプロジェクトもプロジェクトですよね、
はい、プロジェクト
世界一周の旅行というよりも、
そうあのだからね、今回だけで見たら旅行かもしれないんですけど、
うん、
あの122歳まで行きたいなっていう中で、122歳まで生きると第5年に1回やるとね、第16回世界一周旅行が私の最後の世界一周旅行になるんですけど、そこまでちょっと全部計画を立ててみてて、て見てあって、あの要は子供の数、孫の数、はいはい、孫の奥さんの数、
はいはい、
孫の数、はい、どんどん増えていくわけじゃないですか、はい、これを全員ただ連れて行ってあげるお金が貯金ができているのかっていうことも大事だし、うんうん、あの家族がいやトラさトラジートは行きたくないな、うん、私ちょっとパスとかって息子のお嫁さんに言われたりしたくないじゃないですか。そのためにはやっぱりトラさんと行けるっていうことも、
うんうん、
ずっとそういう人物ある程度ね、うん、リスペクトを持って見てもらえてるっていうことも自分の中で成長させていかなきゃいけないし、
うんうん、
であのあとはあれですね、みんなが行きたいってなってもその親族全員がその時間を自由に空けられるスキルを持ってなきゃいけないので、その親族を育てていくっていうのが必要なので、自分自身がベンチャーとして成功することが一つ目ね。で二つ目がだから自分がリスペクトされるっていう自分自身の成長が二つ目と、
はいはいはい、
三つ目はみんなにそのスキルを育ててあげることができるのかっていうスキル、
うん
が必要だなと思って、これが全部叶った証が5年に1回の世界一周旅行になるのかなと思ってて、
うんね、だからこのみんなにそのスキルをっていうところが多分そのお子さんたちを巻き込んで、もうね時間はどうやって管理するとか、世界一周のイメージはどうつけるとか、ね、
はいはい、
通貨はどういうふうに換算するっていうところまでのアプリまで落とし込んでおいて、うん、そのね世界の感じっていうところを体感してもらうみたいなところって、
うん、
このみんなにスキルっていうここのところにつながるんですね、
うん、そうです、まあまあそうですね、まあそこら辺はね日頃のリーダーシップ、はあだけど、うん、でもまあ日頃からね、うん、そういうあり方で私がいるんでしょうね、
うんうん、
まあ、そこまでつなげて考えてはなかったけど、まあ、一個一個もきっとね大きなその、ね、コンテクストを掲げるとそう落とし込まれていくんだなって改めて今日思いました、うん、
いやそれでそのトラさんのそのポッドキャストと、まあ、さっきこのね、はい、ビジョナリーカンパニーがすごく通ずるところがあるっていうふうに冒頭お伝えさせていただいたのは、はい、まさに一人一人がリーダーってまさにここにも書いてあるんですよね、うん、でこのリーダーと誰でもリーダーになれる、で逆にカリスマっていう人たち、あ人たちというか人だと終わってしまうけれども、いろんな人がその時々でリーダーになれるっていうことが、うん、そのずっと企業というのを継続していくその基盤になるよっていうとこですもんね。それから言うとね、トラさんが122歳まで生きてる、はい、生きためにはね、生きてそれを達成するためにはね、今のような皆さんがリーダーになっていただく必要も出てきますもんね、
う
ん、
そうですね、私はもう連れてかれるだけにしとかないと行くぞってその時も言ってたらダメですね、きっとね、
きっとね、もうその時はね、うん、トラジ手貸してみたいな感じで
ね
誰かがまたトラさんのことをね、リーダーシップを持って導いてくださる感じになってるんでしょうね、
はい、孫の息子がね飛行機持ってたりとかしてくれたらね、
うん、そうチャーター便じゃないですかいいと思いますよ、
ね、いろいろ妄想は広がりますよね、
妄想。でも本当にこのビジョンを持って少し未来、少し先の未来でワクワクするっていうところが、うん、あのポッドキャストでもあったかと思うんですけれども、はい、本当にそれが多分トラさん一家は日常生活なんだろうなって思いました。
ねえ、そうなのかな、そうだといいんですけどね。
いやかなりですよ、旅行であれだけのそのプロジェクト的なその前準備があれだけ、うん、学校だって修学旅行であそこまでしないですよね
そうそう、だけど準備4日ですよ。1月6日にチケット取って1月10日には世界一周してたんで。
そうなんですか。え、だってほらホワイトボードの地球儀もあったじゃないですか。
そうそうそう、だから世界一周行くっていうこと自体は10年間ね、子供たちと 子供たちの夢を聞いてお父さん何なのって言われたら、みんなと2025年に世界一周するんだよって、うん、あその時私たち何歳だねとかっていうコミュニケーションを作りながらで、あのポッドキャストでね詳しく話してますけど、ね、地球が丸いんだよっていう意識から、
はいはい、
でホワイトボードの地球儀を買って、
はいはいはい、
打ったらこれじゃいけないよねとかってね、でみんなが納得感を持ってこのコースにしたんだっていうのが分かってるから、
うん、
次行きたくないとか、うん、現場ではダダこねないで済んだっていうお話ですね。
だからもうこれだけこう本当に準備にやっぱりこうね前のめりで家族全体が参加していると、そりゃ離脱はないですよね。一つの目標を達成しようってことになりますよね。
まあそうですね。だからやっぱり経緯から主体的に関わってるってことが大事ですよね。こう参加者にならずに、まあ、出席者にならずに参加者になるっていうことですね。
本当に勉強になりました。
うん、ありがとうございます。
これを小さい時からお子さんやってたらすごいなって思ったんですよね。
やっぱりリーダーシップの本質ってやっぱりコンテンツじゃなくてコンテクストなんですよね。でその場面設定をしっかりみんなに浸透させてあげていられれば、それはステージなので、うんうん、舞台で言った時の、
はいはい、
舞台の上で活躍するのをみんなにが主役にしてあげられるんですよ。コンテクストがない状態で中身だけでやると飽きたとか、帰るとか、
うんうん、
そういうことになりかねないんですよね。全ての物事多分そうで、会社で何か企画するにしても、うん、コンテクストがない状態で任せちゃうと、
うん、
面白くないから帰りますとかってなるけど、これは何のためにやっていて、うん、ちょっと面白くないけど、うん、客席から応援してあげようっていう気持ちの人がどうしたら生まれてくるかっていうね、うん、そういうのがあのリーダーシップとしての大事な要素になってくるんじゃないかなと思ったりします。
本当にだからもうこの寅さん一家は繁栄し続けるしかないなと思いました。
ビ
ジョナリーカンパニーのようにいや本当にそう思ったんです。あのポッドキャストとあまりにもこの本がリンクしていて、はい、だから寅さんがね大切にしたい本の一冊なんですっていうふうにおっしゃってる意味が本当に分かったし、はい、これよくね仕事でこのビジョナリーカンパニーを生かすとかっていうのはあの、うん、皆さんねあのやっている方も多いかとは思うのですが、家族にそれを持ち込むってなかなかだなと思ってい
やそんなこと考えたことなかったけど、まあ、結果そうなってたってことですよね。
だから本当に深くいや、はい、本当に深くだから寅さんの中にこの本というかこの考え方というのが入っていることなんだな、証なんだなって、
その一冊だと思うんですよね。で特に大事なのって、
うん、
その本のサブタイトルが、
うんうんうん、
あのなんだっけ、未来に続く生存の法則、
う
ん、
そうでそれで
時代を超える
生存の原則
の法則ですよね、うんうんうん、だからやっぱこう自分が生きてる時代だけの繁栄ってすごくでもほとんど興味なくて私、
で
こう自分がここで生きたことによって自分が死んだ後も何かが続いていくっていうことが、うん、この地球や地球人にとって何かを重ねていくことになると思うから、
うん、
このね見えてるものじゃないものが生存し、うん、し続ける時代を超えて、
はいはいはい、
っていうことがなんだろうっていうことばっかり考えて起業して事業してる気がします。
いやだから本当ね時を告げるのではなくて時計を作るって、
うん、
まあ下りもあるったじゃないですか。
ということですね。それもコンテクストですもんね、時計はね、
うんうん、
何時かっていうのはコンテンツなんで、
うん、いや分かりやすい説明ありがとうございます、うん、そうですよね、
うんうん、そうだから何時かはいいんですよ、うん、その時の主役が光が当たってる状態なので、
うんうんうんうん、
けど時計だけは用意しといてあげないと、
うん、
主役が輝く場所がないんですよね。
ねえ、まあそんな意味も含めてですよ、この本を取り上げてくださったあの、はい、暗闇の読書会はそんな場になっていましたでしょうかね、は
い、いやもう逆に私の方がまた読まなきゃっていう気になりました、うん、なんか意識してるような気はしつつもやっぱり深いこと書いてあったんだなって改めて、うん、でいろんな方から質問もしていただいたので、うん、そういうのを、はいはい、これってなんでっていう話が私の中で当たり前だけど、
うんうんうん、
当たり前だって思うようになった過程ってやっぱりその本に書いてあることの順番って大事だったりもしたので、
うん、あ順番ね、
そういう気づきがね、やっぱ気づくまでって人ってね、答え聞いたからって大事なのは愛だよって言われたからってそうだ愛だってなかなかないじゃないですか一言にしちゃえばそういうことが当たり前のこととして分かってることなんだけど、
うんうん
うん、当たり前だと思ってた自分がなんでだったのかっていうのを改めてその本を読み直すことで自分を知り直したいなっていうことを かせていただいて、あのむしろあの読んでいただいたり本を選べと言われたりということがなければ私も気づくことがなかったことがいっぱいあったなと思って本当に感謝してます。
いやありがとうございますですよ。でもね、あの本当にこうちょっとこう非合理的なことてんこ盛りですけど、でもなんかこのビジョナリーカンパニーの中でもあったじゃないですか、うん、目先のことっていうところにとらわれてると、まあなんとなくその場は反映するかもしれないけど永続的にはならないんだよねって、うん、
はい、
だからこうパーッとすごい企業っていうだけじゃなくて地味な感じだったり地味な人だったりって、うん、それがずっとこう継続っていうところにつながっていくこと多いよねっていうところもあったじゃないですか、うん、
はい、
もうだからいいんです、非合理的な感じをやっていて、
はい、
誰がね面白がってくれるかって、トラさんが面白がってくれたら十分です、
はい、いやだから両方合理的なんですよね。こう時間軸だけの話であって200年スパンであったら今の非合理も、うんうん、200年後の合理性につながってるかもしれないし、だからどこが必要、だからビジョナリーカンパニーで陰と陽の世界がね、はい、いっぱい表現されると思うんですけど、はい、合理と非合理両方があるからワンセット で、
うん、
でだから逆に両方必要というか、う
ん、おっしゃる通り、
ね、なんか健康を害すから健康に気を使えるようになるのと一緒で、
うんうんうんうん、
やっぱり合理性があるから非合理性があって、
うん、
合理性があるから合理性があって、
うんうん、
でその場その場でね、こうどっちを採用していくのかっていうね、その判断と選択が大事で、全部が合理的であればいいわけじゃないということでもあるし、まあ、逆に気づいちゃった人は全部が非合理であればいいわけでも ないから
おっしゃる通り、
全部ワンセット片方かけると、うん、この両輪がね崩れると車はぐるぐる回って先に進めなくなるので、
ですね、
そういうことですよね、合理性ってね、
本当、うん、本当になんかこの本はまたすごく多分参加してくださった方たちにもものすごくこう大きなインパクトを与える本になったんじゃないかなと思うし、うん、今ね聞いてくださっているリスナーの方も本当にこの本おすすめですよね。
いやもうこの本を知らずして何かを語りづらいですよね、
うん、ねえ本当に、まあ、そんなトラス、
うんうん、はい、原理原則かなっていう気がして、うんうん、こう戦術戦略のもっと足元にある話なんじゃないかなっていう気がして、
ですね、うん、これ本当なんかいいことばっかり書いてあって、もう私あのもう一回メモっちゃったんですよね、なんかたくさんその理念ではなくて、はい、いかに深く理念を信じるか、
うん、
ここですよね、
はい、
熱狂的なね、やっぱり会社っていうのが続きますよね。
いや本当そうなんです。だから1年未満の離職率が高いのも条件に入ってましたよ ね、
あ、
うん、1年以内離職率が高いっていうのも ね、う
ん、ねそこで
やっぱり熱狂的すぎてふるいにかけられると、そうそうそう、でふるいにかけられたものだけが残っていくから会社が反映するっていうね、う
ん
う
ん、ですよね。だからそのあたりのところもなんか決してね離職率って今すごく問題にはなっているけど、もしかしたらある意味、はい、ここまで理念が大切って思っている会社だとしたら逆かもしれないですよね。
そう逆かもしれないので、数字だけで測れない、
うんうん、
ね、逆につなぎ止めてるだけで、
はいはい、
目先の合理性だけ追求していって、うんうん、それ将来のに大きな損失をもたらすことになる可能性もありますしね、
うん、ですよね、うん、本当そう思いました。あとこうオアーの抑圧アンドの才能、まあ、さっき ね陰と陽って、はい、まさにお話しくださったそこかなと思うんですけど、うん、これも奥深いですよ ね
どっちかが勝つわけじゃないんですよね。2人が勝つ道が残っているということですね。
ねえ、
はい、
これはちょっとしびれますよね。
そうで間でもないんですよね、安堵なんですよね、
安堵なんですよね。そうそう、だからなんかこう本当にこうなんていうんですかね、また全然違 こう切り口をこう見せていただけたっていうか、うん、どうしても今どっちかっていうところを選んだ方がっていう、
うん、
まあ、その考え方も間違いではないと思うんですよ、
はい、
でも間違いじゃないけどこういう安堵の才能っていうのもあるよねってなるとまたちょっと違 こう視点というところで捉えることができるかもしれないですもん ね
選択肢として持ててるかどうかっていうことですよね。どれを選ぶ、
うんうん、おっしゃる通り、
それしかないと思うことではなくて、自分は安堵を選んだのか、うん、オアを選んだのか、
うんうんうんうん、
その選択肢としてオプションを持ってたかどうかっていうことだと
ね、選択肢でさえね、そうですね、
あるってことですね。
そう、選択肢でさえ選べるってあれですよね、
うん、まあ、選択したっていうことが大事で、これしかないと思っていると、うん、全て思い込みの世界の中で、うんうん、自分が想像した世界、うんうん、価値観の中でしか動いていけなくなるけど、
うん、いやー、もう本当にトラさんにはいつもなんかこう違う切り口をドーンとこう見せていただいて、なんかほーみたいな感じに本当にね、まあこれの元になった、
そうです、
本当にこれの元になった、暗闇の、あの読書会のその本当にやるきっかけになった、あの還暦の大感謝祭はまさに本当に寅さんのあのお話っていうところから、まあ、ヒントを得て、結果もう参加費というところはあなたの人生を変えた一冊っていう、その形にしようっていうのを決めることができたっていう、はい、ありがとうございました、
ね、懐かしいですね、
懐かしいです、はい、なのでね、また本当にそのトラさんが詳しいような、あのまたあのことはポッドキャスト、あ、トラさんのね、トラさんの、あの好き業家ね、好き業家ですよね、
好きを事業にするセンスを磨く好き業家センスと、うんうん、
ありがとうございます、はい、後でまた概要欄にそちらの方を貼らせていただきますので、はい、あとトラさんの方からこう告知みたいなことって終わりでしたら、
なんだろう、好き業家センス聞いてくださいが一番かな、
あ、ですか、
はい、ポッドキャスト、 Google ポッドキャスト、 Apple ポッドキャスト、 Spotify、はい、Amazon ポッドキャスト検索できますので、
うん、面白いか、もう本当面白かったです。あと神楽坂はいいんですか、
神楽坂会は、まあ、あのお越しいただければ嬉しいですけど、はい、毎週月曜日7時半から経営者6人限定で、はい、あの、うんうん、しっぽり飲む会っていうのをやって、でよければ1年間予定空けてますので、
素晴らしいですよね、
はい、興味ある方はご連絡いただきましたら、
もうあの私も参加させていただいてとても楽しい会でしたっていう感じ、
毎回ね違う人が来るので6人限定なので ね、あの交流会にもならず6人1チームになって何かができる、まあ、まあ何かがお話できるので、なんか1対1で話すよりなんかいろんな視点が入るから相手のことを深く知れるというか、
ですよね。なのでなんとなくその神楽坂会も6人だし、あの暗闇の読書会も6人だしってところで、なんか勝手に私は、そうなんですよ、もうあの、はい、勝手に共通を見つけて勝手にあの嬉しくなっているっていう、は
い、いや本当にね6、8人にしちゃうと時間が倍必要になるんですよね、うんうん、相手にこと知るのにね、6人が一番効率よくて
ですね、
はい、4人だとちょっと寂しいかなって感じ、
うん、ね、これ絶妙ですね、
うん、
そんな回もあの神楽坂回、あのすごく楽しい回もありますので、はい、ポッドキャスト、はい、そして神楽坂の回、あの概要欄に貼らせていただきますので、はい、また皆さん要チェックっていう形で、はい、本日は本当に寅さんにお越しいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ではまたよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、長澤文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介しているビジョナリーカンパニーをプレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye. Listen to our podcast and let your life bloom.